の鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚の独り言。
さあ始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただいております。おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おっさん、メッセージ届いてますよ。
どんなんですかね。
ご紹介しますね。
はいはい。
ラジオネーム昭和ハイボールさんからです。はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週ショックだったのは和田アキ子が紅白に出ないこと。毎年和田アキ子の力強い歌声にて今年も終わるなぁと締めくくっていたもので、がっくししておったところに、実にタイムリーに和尚様が歌ってくださったから救われる思いでしたよ。
はいはいはい。
今日も和尚様のお話楽しみにしております。
ありがとうございます。リスナーさんの
ねこ
のまたね、そのそういうね声がね、やっぱこう私の励みにもなりますよね。
励みですね。
そうです、励みになります。
お王様も黄昏る時ありますからね。
そうですね。私も一応人ですからね。
それで今日も引き続き、
そうそう、でもそういうね、もう初っ端からね、こういうねありがたいメールが来るっていうのはね、もうありがたいですね。
そうですよね。
こういうねこの言葉をね、こう支えにして生きる、いいじゃないですか、人の間でね、人が人を励ますという、
はい、
これは素晴らしいことだと思いますよ。
本当にね、励まし合い。
で、私もね、また歌ってしまいましたけどもね、いやもうここまで言われましたからね、12月は全部これできますから。
あ、全部もう、あと残すところ。
そうですね。おみこそですね。大みそかまでね。もうラストスパートですからね。
そうですね。あ、今月5回ありますね、放送ね。
そうですね。もう、ほら、お金じゃなくて、金付きのですね、札もですね、もう順調にちょっとはけていってましてね、ポツポツポツポツ、もう前半部分はね、もう4分の1がなくなりましたけどもね。
あ、早いですね。
そう。やっぱりね、毎回来てくれる。
常連の方々。
リピーターの方々。
方々、
来ますね。
ああ、そうですよね。
そして一回ね、ついていただけるとハマりますね。
ああ、
そうするとこれがね、私のね、おみそか正月のね、まず一番最初の過ごし方なんだろうと。ね、やっぱ鐘をついてね、ゴーンと締めくくる。
あ、
これちょうどね、12時をね、こうまたいでですね、入りますんで、今年、11時から1分ずつつきますけども、今年ついた方は今年の締めくくり、いろんなことがあった中に、ね、ちゃんと一年を暮らした感謝、その響きがですね、前半、後半は新年になりましてね、この一年を一生懸命頑張りますってね。
ああ、いいですね。確かに。
い
いですね。あれ、その時間帯って選べるんですか？
選べますよ。
ああ、そうなんですか。じゃあ大体何時頃がいいとか。
予約札の中にね、時間書いてますから。
ああ、そうですか。ああ、そっかそっかそっか。
そうです。ねえ、それなんでね。ついてくれる人がね、まあ、毎年来るわけですよ。で、大体ね、31日ぐらいになると飛び込みでいっぱい来ますからね。
ああ、やっぱり予約札必要ですね。
そうそうそう。でね、最後はやっぱり締めくくり。ね、やっぱ節目というのがね、大切なんでしょうと。何事自分の心にさ、カツを入れる。さっきのようにほら、メールがね、私の心にカツを入れてくれると同じように、ね、なんかこう、常にその、日常生活の中でね、自分をね、励ますということはね、必要なんだと思います。
そうですよね。
大体ね、他人様はね、褒めてくれませんので、自分で自分を褒めるというのがね、いいんじゃないかなと思います。
わあ、わかりました。褒めてもいいんですかね、自分のこと。
いいじゃないですか。
私頑張ってるって、そんな感じで大丈夫ですか？
だから自分、誰も褒めてくれないんだから、まあ、自分でね、自分でこう、やっぱこう、高揚させる。
そうですね。よし。
それもいいんじゃないですかね。
いいですね。
そうするともしかしたらね、誰かが褒めてくれるかもしれませんよ。いや、褒めてくれないかもしれませんけども、
ね。そうですね。そうですね。
でも誰も褒めなきゃ、自分で自分をね。
そうですね。
やっぱ励ますっていうのはね、私は必要な作用だと思いますけどもね。
ああ、はいはいはい、はい、
ね。なんか自分で自分を褒めてるのっていうとね、なんか照れくさいって感じしますけどもね。私は違うと思いますけどもね。
そうですよね。
自分をね、自分が褒める、ね、それがまた明日につながる。そしてまた褒める。
褒めひたすら褒めるんですね。
そうですよ。するとね、悪い日ないじゃないですか。もう一気にいけるじゃないですか。
そうですよね。
褒めて褒めて褒めちぎるみたいなね。
あ、褒めちぎる、うん、そこまで。
そうそうそう、褒めちぎりすぎると、はい、たまにあの落とし穴に上がったらはまりますからね。
気をつけます、気をつけます。
小島が多いですからね。
そうですよね。
ますからね。
いやいやいやいや。
ね、うん、そんな中でね、鐘をね、うん、こう鳴らすと、うんうん、いいことがあると思わないでね、悪いことがないようにということでね。
ああ、そういうことですね。
その裏でやっぱ謙虚さも必要でさな、うん。ね、何でもいいことがありゃいいみたいなね。何でも降ってくるのかななんて、そんなことないでしょ。そんなことだったらみんな幸せでしょみたいな、ね。
そうですね。オールハッピー。
なんそんなことないのだから、うん、だったら悪いことないようにというところがいいことでしょうね。
ああ、
うん。そんなこと思いながら、やっぱ幸せでございますからね。うん、バタバタしますからね。
走りますよね。
そうですね。忙しいとか言ってね、心をなくすとか来ますからね。う
ん、ああ、気をつけないと。
心なくしちゃうんです。心をなくす。うん、ね。そして、心が下に行って、心をなくすとか、どうね、書くと忘れるとか、ね。
ああ、忘れたら大変、
うん。忘れる。その後はですね、なんて言われるかってですね、うん、認知症って言われますからね。
ああ、気をつけないと。
認知症なんて言葉はほとんどないんだと思います。うん、トータルでね、大体みんな言ってますからね。うん。うん、そういうのは、例えばほら、アルツハイマー病だとかっていうのの原因の中でのこう認知症っていう、うん、でも認知症なんて言葉はきっとなかったんでしょうね、うん、誰かが作って、うん、なんか気の利いた言葉だからみんな使ってるんでしょうね、
うんうんうん、
ね、認知症です、ね、だって認知症ってね、うん、認知する、認知するってことですからね、認知しない病なんでしょうけど認知症なんでしょうね、
そうです ね、 ね、そこそこ、
なんでそういうふうにして、呼ばれるかもわからないまま、うん、私たちは言葉を使ってることがいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
意味なんかわからなくてもいいんですよ。だいたいこの言葉を使うとね、こういう意味なんだろうななんてね、うん、アバウトにね、言葉を使ってるってことがあるんでしょうけどもね、うん、
あるかもしれない。気をつけないと。
私なんかあの認知症の予防でお医者さん喋ってくださいなんてね言われるんですよ。
あ、
そんなことなんか、
ここはですね、
うん、お医者さんに聞いてくださいよって、まあ、いや終わるんですけど、ね、
お医者さんではなく、
一応テーマがですね、うん、お医者さん認知症の予防についてね喋ってくださいよってこう言われるわけですよ。
あ、どんなこと話すんですか、
認知症、うん、だから、うん、あのきちんとね、毎日ね、あの生活してる人っていうのはね、うん、ね、ちょっとね、こう、ぽやんとするとね、わかるじゃないですか。うん、
あ、はいはいはい。
ね、だ毎日きちんとしてるからこそ、なんかぽやんとするとわかるじゃないですか。うんうん、だから、毎日ぽやんとして生きてればいいんじゃないかって。
そうです
ね。そうすると、うん、ほら、ぽやんとしてもわからない、
うん。
それは予防というよりも、わからないように生きるというね。うん、だから普段から、ぽやんとして生きてくださいっていうのがね、一番なんじゃないかなと私は思ってますけどもね。ね、うん、お医者さんもさすがに処方できません。ね、あれ、この頃物忘れが激しくてって言っても、ね、うん、うん、普段から物忘れ激しいんですから、うん、まあそれ普通じゃないですかって言われる。
いや、
ね、そういうようなね、
そ
ういう。
そんな返しが。
そうそうそう。そんなところでね、はい、いいんじゃないかなと。で、そうすると、うん、こうなんていうかな、こう揺らぎ、こう、うん、昔はね、よく、ファジーなんて言葉がありましたけど、うん、まあ遊びっていう、うんうんうん、遊びの部分ってね、うん、必要かなって思う。
あ、
カツカツだとね、やっぱり壊れるじゃないですか。カツカツ、
そうですよね、カツカツ。
だから遊びっていうのはね、何の世界でもあるでしょうね、
うん。
機械だって何でもありますからね、カツカツカツカツ言ったら、やっぱり精度がいいと壊れますからね、少しはやっぱり揺らぎファジーみたいなものがないと、機械だってほら、干渉するときにね、壊れてしまいますから。
そうですよね。
やっぱりこう揺らぎ、こう、ちょっとした、これを、この表現ってのは遊びっていうんじゃなくて、あるいは余裕というかね。うん、
ああ、余裕ですね。なるほど。
うん、余裕っていうか、まあ、余りの部分なんで、うん、そういう部分をね、やっぱりね、常に持っておくっていうのはね、うん、やっぱり自分の中の防御なんじゃないかなと思ってね、うん、いつもカツカツだと、ほら、うん、いつも白か黒かだって言ってると、うん、ほら、やっぱり引っ込みつかなくなるじゃないですか。
うんうん、
まあ、それもわかるけども、ねうん、まあ、そんなのところなのかなんてオチがある。そういうふうにするんだったら、少しはこう余裕。ね、相手のことをよく聞いて、うん、ね、そんな気持ちがあったらね、きっとオリンピックの会場も早く決まるんじゃないでしょうかね、なんてね、ちょっとね、下世話の話ですけれどもね、
う
ん、私が決めるわけじゃないんですからね。
そうですね。でも、主な自由ですからね。
でもね、やっぱほら、それでももうカツカツじゃないですか。うん、こっちを取ればこっちが立たずみたいな、うん、もうそれがカツカツで。
うんうんうん、
だから、こっちを取ったらこっちもいいよみたいなオチがない。
はい、はい、はい。
ねえ。だからその点ではやっぱ少しでもこう余裕っていうかね、遊びがあるっていうのはね、うん、いい生き方じゃないかな。
そうですね。遊びは必要だっていうことが分かりますね。
そ
う
そ
う
そ
う。う
ん、その遊びがあまりにも大きすぎると、ほら、うん、ね、認知症とかなんかよく分からなくなってしまいますけどもね。まあ適度なそのね、遊び、余裕っていうか、ね、うん、ファジーなところ。
はいはいはいはい、はい、
なんてね。
大塩さんもありますか、え、遊びの遊びの部分。
そんな時間もないような気がしますけどもね、なんか常に、ね、走っててね、常に考えてるような気がしますけどもね。
走ってますよね。
そんな中でね、
はい、
この前ちょっと東京行ってきましてね、久々にちょっとお知り合いとお会いしたらですね、
うん、
その方がですね、なんとね、もう丈夫になってるわけですよ。
たくましく、
いやそういうんじゃなくて、ほらポタッとしてくるわけです。あ、表現わかりますか、こう横にボタンとしてくるわけです。
もう
お腹がドドンと出てくるわけ。ってね、ちょっと一瞬で、まあ、しばらく会ってないから、
2、3年とかですか。
いやいやいや、そんなわけ、そんな人何ヶ月ぐらいのもんですけどもね。
そうなんですか、
どうしたのみたいなんで、うんうん、また一回り大きくなっちゃうんじゃないですかって、まあ、そういうようなこう出会いがあるわけですけどいやでもね、この見た目をね、
うん、
やっぱ人はどうね消化するんだろうかなんてちょっと考えさせられましてね、だからそのお鼻を見た時に、なんでそんなに出てるのみたいなね、ね、あるでしょ。
そんな大きくなってたんですか。
お、そうそうそうそう、
そうです、
何なのこれはみたいな、何が入ってるのみたいなね、どうしたのみたいなね、何が詰まってるのみたいな、
美味しいものいっぱいごちそうになったとかですかね。
どうなんでしょうかね、まあ年は中年ですからね、
いやでもそれでまた会話が盛り上がったわけですね。
そうそう、でやっぱり私はね、やっぱり人の腹見て我が腹直せって言葉があるのかとかありませんけどね、自分のお腹もちょっとね、こう出てきたのかななんてちょっとこう心配しましてねやっぱりここまで来ると健康ね、
あ、
ちょっと心配しますけども、やっぱりすごいですよね、なんか食べるんですよね、それでなんかね、秋だからご飯が美味しくてね、食べる、
そうですよね、
食べますね、美味しいですもん、
ご飯美味しいですよ。
食べられるっていうのは健康なんだろうなと思いながら食べてますけども、でも食べるとですね、やっぱりどうしてかね、やっぱり超えてきますわね。
それ仕方ないですよね。
で超えると健康的なのかどうかがちょっと微妙ですよね。
ああ、そっかそっかそっか、
でもあんまりね、お痩せになってるよりだったら、ちょっとぽっちゃりしてた方が健康的に見えるのかななんても思いますけどもね、そのぽっちゃりの線が大体ファジーなんでしょうね。
そう思ってきましたか。
ぽっちゃりがね、大体遊びなんでしょうね。だからこの自分が見たと、そのぽっちゃりを超えた限界を超えた部分はもういってるんでしょうね。
やっぱそれはね、気をつけないといけませんね。
でも健康的な方と考えるならば、お痩せになった方が健康でしょうね。よくね、やっぱり何ヶ月ぶりに会ってね、急に痩せてる方もいらっしゃるじゃないですか。はいはい、どうしたのちょっと病気しちゃってとかね、よくあるんですけども、そうそうそう、すごく痩せてる。でもお医者さん曰くはね、もう今ぐらいがちょうどいいよっていう話なんですよ。ほら前の丈夫な姿見てますから、
か
えって痩せると大丈夫なの、ってこう、私たちは直感で思うわけですけども、でよく考えるとそのぐらいがもしかしたらちょうどいいなのかなんて。
そうか、なんかやっぱ難しいですね。なんかね、右と左のその境界が
大体わかりますから。
そうですか、わかりました。
私もね、たくさんね、いろんな方見てますから大体わかりますから。
そうですか、こうなんて言うんでしょうかね、右が痩せすぎて、痩せすぎるとこうあまり、
でも痩せすぎるところの境がね、素人はわからないんですけどもね、でもその辺がいいところなんでしょうね。
なるほど。で左側のこうちょっとこう大きくなりすぎると、
こっちはするともうほらほら、もうこれのもなんて言われても、認知症じゃないでしょ、これはもう生活習慣病って言われますからね。
なるほど ね、
そうですね。そのあたりの域に入ってくる、その、見た目のね、健康じゃないとか健康だとかっていう線がそこにあるんでしょうね。
そうですね、
いつも健康健康って考えてますよ。
健康ですね、やっぱり健康大事ですね。
私健康だって自分で思ってますから。それがいいんじゃないですかね。
そうですね、
結構、もう病気になる暇ないと思ってればいいんじゃないですかね。
そうですね。
で自分をさっき言ったように自分を自分で褒める、
あ、
大丈夫大丈夫、
そこにつながりましたか。
ほら脈絡のないようで、脈絡のないようでどっかで強引にあの結びつける、そのこれが夢みたいな、話ですが、独り言なんでしょうね。
いやー、実はテーマがちゃんと隠されていたんですね。
いやいや、あまり隠されてないんですけども、隠されてないんですけども、なんとなくもう流れていくっていうね。
流れでね、でもしっかりまとめましたね。
ドロドロっと、だからね、こう少しずつこう遊びを持ちながら。
そうですね、これが遊びですね。
そうそうそう。で、健康に。そして自分を褒めながら。とか言うと、このあたりがね、もう12月のいいとこなんじゃないですかね。
そうですよね。
そうだそう、私忘れてたよ。
何でした
っけ？今、喋ろうと思ったこと忘れてました。
どうしましたか？
でも来週にしましょうか。
いやいやいや、話してくださいよ。
ってもう時間ないもん。
もう心なくして忘れてしまいますよ。
いやいや、でもだからほらね、喋ろうとこう思っていたことがね、思い出せない。
わかりました。
そして、なんか思い出した時にはもう時間が過ぎてるという、こういう。
なるほど。
きっとこれがね、来週に続くんでしょうな。
そういう持ち越しですね。なんという、さすが和尚。
いやいや、to be continue というところでよろしく。かきくえば、鐘が鳴るなり、西方寺。そんな和尚の、独り言。
来週を楽しみにしております、
はい、
お話しいただきましたのは横田市平川町吉田にあります西方寺の斉藤大元ご住職でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。